どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は、全部人のせいにする子に親はどう接するという話をしていきます。いただいた相談内容から読んでいきます。高2の娘は何でも人のせいにします。小学校から一緒の苦手な友達に高校でも他の子を巻き込んでいじめられましたが、あの子のせいというばかりで自分は勉強せず同じ高校に進学しました。また父親は否定や怒鳴ることが多く、それが原因なのは確かですが、娘も父親を怒らせるような言い方で、言い方や態度を取ります。そしてお父さんのせいでこんな性格になったと責めます。私には自分の要求がある時以外ほとんど話しかけてこず、すぐに怒りますということでね、相談をいただきました。はい、お子さんがね、何でもこう人のせいにしてしまう状態で、親子関係もね、そんなに良くないのかなっていうふうに思うんですけど、じゃあなんで子供はね、他人のせいにしてしまうのかってところと、あとここからどのようにね、関係改善も含めて対応していけばいいかってところを今日はお話しします。人のせいにするのには明確な理由がありますので、そこを直していただければお子さんの状態ね、良くなるかなと思います。あとこのチャンネルではこういった思春期の子育てに関する相談に日々乗っております。何かね、悩みがあるのであれば、私がもともと教師をしていて、退職後は10年間で3万組以上の親子をサポートしてきた、その経験からお子さんにとってベストなアドバイスさせていただきますので、どしどしね、相談を送っていただけると嬉しいです。相談の送り先は私のオフィシャルサイト道山圭で検索すると出てきます。そちらに無料相談フォームがありますので、そこから送っていただければと思います。では行きましょう。まず、なんで子供が人のせいにするのか、理由からお話ししていくと、2つ考えられることがあります。でまず1つ目が、もう小さい頃から責められ続けてきたっていうパターンですね。要するにこれ親だけじゃなくて、部活の先生とか学校の先生とか何でもそうなんですけど、小さい頃からすごく感情的に怒られてきたりすると、それ怒られるのが嫌です。嫌になりますよね。だから自分が怒られたくないがために、何か嫌なことがあったらすぐに人のせいにして逃げようとするみたいな、そういうようなことがよく起こります。これがまず1個目のパターンですね。でもう一つが、親が誰か他人のせいにするっていう習慣があるっていうパターンですね。やっぱ親子は鏡なので、子供は親の真似をするんですね。だから親が何かあった時に人のせいにするのが当たり前っていうような価値観で子供を、子供の前でね、過ごしていると、子供も自然とそういう価値観になってしまいます。ちなみに参考までに最近ですね、なんかインド人の本を読んだんですけど、なんかインドでの人はね、日本人と比べて結構人のせいにするのが当たり前な価値観らしいですね。むしろ日本の方がどちらかというと自己責任みたいな考え方をする人が多いっていうのが結構書かれてました。これは本当に価値観違いそのものですよね。代々人のせいにするのが当たり前な価値観だから、子供も人のせいになっていくっていうような、なんかすごくわかりやすい例かなと思います。はい、じゃあどうすればいいか。で、まずは、お父さんがね、今回は対応を変えるってことが一番のポイントかなと思います。内容を読むとですね、子供もそのお父さんを怒らせるような言い方をするから、お父さんもそういうふうに怒っているっていうふうに書かれていたんですが、これ、客観的に見るとですよ、じゃあ生まれた時、赤ちゃんの時から親を怒らせるような言い方をね、子供がしているかっていうと、絶対そんなことはないんですよね。子供は誰でも生まれてきた時は、最初はすごく素直でいい子なんですよ。でも何かのきっかけでこう性格が曲がってしまうわけですよね。そのきっかけがどこで起こったかはわからないんですが、ただ、やっぱりね、今回内容を読んでいると、お父さんのところがありますよね。父親は否定や怒鳴ることが多くっていうふうに書いてあるわけですよ。ってことは、それが小さい頃からあったのであれば、やっぱりそれが原因で子供がこうひねくれてしまった可能性が高いので、やっぱまずはそこが変わるしかないかなと思いますね。でどういうふうにすればいいかっていうと、例えばお父さんもね、自分の考えとかがあると思うので、子供から何か自分では納得できないことを言われたりすることもあるんですよ。例えば、お父さんは高校に行くべきだって思っていても、子供がね、いやもう高校行かずに働いた方がいいと思うとかって例えばいたとしたら、いやいやそんなの違うだろうってこうつい言いたくなってしまう場面ってあると思うんですよね。もちろん明らかにおかしなこと、なんか そういうことはね、注意してもいいかもしれませんけど、ただの考え方の違いだけなであれば、そこは頭から否定せずに受け止めるっていうやり方をやっていかないといけません。例えば今のケースで言うんだったら、あ、そっか、そういう考え方もあるんだねとか、あ、高校に行かずに働きたいと思っているんだねというだけですね。だからそれが賛成反対とか言わずに、あ、あなたはそういうふうに思っているんだねっていうだけなんです。こういうような受け止め方をしていくことで、少しずつ子供がね、素直な性格に変わっていきます。もちろんね、子供が悪いことをすることもあるわけですよ。でその時にも、こう怒鳴るような言い方をすると、子供はそれが嫌で人のせいにするようになってしまいますので、そういう時はまずすぐに叱るんじゃなくて、あ、なんかこういうふうに、あ、こういうふうに聞いたんだけど、なんでそういうふうになったのって、まずは冷静に聞くと。聞いた上で、あ、そうかそうかと、じゃあそれはね、それはいい行動なのってこう言って、いや、子供が良くないって言ったらそうだよね、じゃあそれは絶対やったらいけないよと、そういうふうにやっぱ冷静に伝えていかないといけないですね。結構ね、これ本当に勘違いしている方が多くて、うちの子はそんな冷静に言っていたら分かるわけない、だから厳しく叱らないといけないんだっていうふうにね、言われる方多いんですけど、これはね、本当に勘違いで、子供はちゃんと冷静に言えば、伝わります。で、怒鳴ろうが冷静に伝えようが、もちろんね、子供って失敗する生き物なので、何度も失敗するんですよ。でもそれは怒鳴らなかったから失敗してるわけじゃなくて、怒鳴ろうが冷静に伝えようが一回でわからないのが子供なんです。だから繰り返し繰り返し伝えていけばいいってことなんですよ。そこをちょっとね、理解しておくといいかなと思います。で、あと今回ね、なんか母親にこうね、あまり話しかけてこないっていうのも書かれていました。私には自分の要求があるとき以外ほとんど話しかけてこず、すぐに怒りますっていうふうに書かれていました。で、これなんでかっていうとですね、これも2パターン考えられることがあるんですね。で、まず1つ目が、 母親に言っても無駄って思っちゃってるパターンですね。例えばこれまでお父さんが子供に対してこう怒鳴っていると、それを母親が見て見ぬふりをし続けていたら、子供からするとお母さんに相談してもどうせ私を守ってくれないって思っちゃいますよね。だから言わなくなっちゃいます。これどうするかっていうと、もしそういう場面があったら、いやいや、もういいからいいからと、この子だって分かってるんだから、もうそれ以上言わないでとかって言って、こうやってうまく間に入るとか、そういうことをしないといけないですね。で、あとは、関係がやっぱ悪いと子供は相談してこなくなるので、そことの娘さんとこのお母さんの関係を良くしていくってこともね、やっぱ大事になります。で、もう一つのパターンが、これ逆に親子関係がいいパターンなんですけど、母親をこのお父さんとの関係の悪さに巻き込みたくないっていう優しさから、母親に相談しないっていうケースもあるんですよね。そういうような場合だったら、子供がただ気使っているだけなので、いや、そんな気使わなくていいよと、お母さんもできることがあったら何とかするから、いつでも相談してねっていうふうに言ってあげればいいかなと思います。Thank you.